はい、さて3本目ですが、はい、
この1ヶ月実はですね、
はい、
今 SF さんと私からちょっとどうしようもない話をいたしましたけれども、実は一番でかい出来事がありまして、
ね、ありました。
私たちの共通の友人の、
はい、
結婚式の二次会のですね、
はい、
司会をやってくれというオーダーがあった
ね。ありました ね、
ね、びっくりしちゃったね
本当に、
うん、まあ、10月の某土曜日に
そうですね
行われまして、まあまあ、なんとかなったのかな。
あれはなんとかなったんでしょうかね。まあ、ね、とりあえず死人は出てないから、
そうだね、
無事ではあったのかなとは思いますけれども、
まあ、とりあえず本当にお二方にはね、もう本当どうぞお幸せにとしか、ね、
本当お幸せにな
んですけども、まあ、我々ね本当にこうビビりまくっていて当日までちょうど本当に忙しい時期とちょっとぶちかかっちゃったんでね。
そうなんですよね。
本当ならね、いや、本当これは本当、新郎新婦で本当に申し訳なかったと、
確かに。
聞いていただけていると思いますので、今、この場をね、またお借りして、
そうですね、
改めて言いたい、
はい。
本当に申し訳なかった。
申し訳ございませんでした。
何が申し訳なかったかっていうのを言いますと、
はい、
ちょっとね、新郎に用意をさせすぎた。
そうですね。
本当ね、
結局だって我々その会場とか行ったの当日ですしね、なんかあらゆる準備も全部ほぼ新郎にやってもらいましたよね。
99% そうだよね。我々だって当日行って喋っただけだもん、
うん、身一つぐらいの勢いでしたよね。
それは、うん、ちょっと僕はうっと思うけどこの野郎って思うけどSF この野郎って思う。まあまあでもこれはでもそうなんだよね。本当9割9分ね、本当新郎の用意のもとやらせていただいたって感じだったね。
そうですね、
会話できる子だよ本当に。
ま
あ、そもそもどうしてこうなったのかっていうことを、多分このラジオを聞いていただいている方もですね、ほぼその現地にいたと思うんですよ。
どうなんでしょうね。
そんなこともねえか、
わかんないですね。
まあ、そういう方も聞いていて、実際に結婚式に行った方もいらっしゃると思うんですけども、
はい、
その場ではこのラジオはどうのこうのとか、どうしてこういうことになったのかっていうのも、う
ん、基本的にはね、
言ってないので、
そうですよね。うん、
まあ、そこら辺の、打ち合わせもできなかったという話があるんだけどね、うん。で、なんでこうなったのかっていう話をちょっといたしますと、もともとなんだっけ、
ね、確か9月ぐらいかな、
はい、
に、その、新郎さんからメールが来て、いきなりこう、まあ、そのご結婚されるっていうのは知ってたんですけど、
はい、
二次会の司会をやってもらえないでしょうかみたいなのを、僕にメールが来たんですよね、うん、携帯かなんかで、まあね。
それ自体は別におかしなことないよね。うん、
それで、ああ、まあ、その新郎さんって後輩の子なんですけど、
はい、
結構近い年代ですし、うん、よく会ったり、話したりとかする中であるので、うん、まあ、もう、選んでくれたというのは、まあ、純粋に嬉しいことだなというのもありますしね。
まあ、先輩筋に司会をお願いするっていうことは、まあ、うん、よくある話ですよね。
そうですね。うん、で、ただなんかその言葉の中にこう、猫屋さんと一緒にやってほしいみたいな感じ
で、うん。そこが問題だったね。
そうそう。で、さらにこう、SF ラジオっぽい感じで、みたいな、うん、要望が確か書いてあったんですよ。
うん、
で、なんか、とかって思って、うん、まあ、まず聞いてたんだっていうところの衝撃もあるんですが。
ああ、そうね。
うん。で、それで、まあ、さらに猫屋さんと一緒に、そのラジオの体で二次会をやってほしいっていうのは、
うん、
まあ、今までそんな、何度か他の人の二次会とか行ったことありますけど、
はい、
まあ、まずないですからね。
まずないね。意味がわからない、
ね。意味がね、うん、こう、何が狙いなのかなっていう不思議な。
二次会だろっつって。ラジオじゃねえんだぞって。
そう。なんかほら、このラジオってあくまで私たちが言いたい放題喋るっていう、うん。
遊びだよね。
そう。言
ってみればね。
で、こうね、好き勝手喋れますけど、二次会ってあくまでね、こうその新郎新婦さん二人がメインの、
ねえ。
ねえ。華々しいところに対して司会者ってあくまでこうね、本当に司会っていうぐらいだから、
そうね、
会を進行していくだけのものであって、うん、目立っちゃいけないぐらいの、
そうそうそう、
存在じゃないですか。でもラジオになっちゃうとね、
うん、
やっぱラジオってパーソナリティの人がメインになるから、
そうね、
あくまでその ゲストみたいな感じで新郎新婦の人と話すとなるとね、なんか趣旨がなんかだんだんなんかおかしくなってくるなみたいな、
う
ん、
そうそうそうね、ラジオやりたいのか結婚式やりたいのかこうなっちゃうよね。
そうでそのメールが来たっていうのを猫屋さんに行って、うん、どうしましょうかねみたいなこと言って、
いや詰まってくれと、うん、話が全然見えないと、
うん、
でそう
一回会ったんですよ ね
収録後にね、
はい、来てちょっと話を聞かせてくださいみたいな感じでその新郎さんを呼んで、
うん、
3人であの食事がてら話したんですよ ね。
でも本当だったね、
うん、
あのラジオっぽいのをして
ほし
い
です。そうですね、うん、まあその完全にラジオじゃないにしてもラジオ調にできる、うん、なんかまあ要はその司会者が完全にその進行だけに徹するんじゃなくってその新郎新婦とこう会話をするっていう感じ、
そうだね、
そういうのもありなんじゃないでしょうかねみたいなことを言ってくれてて、うん、まあやったことはないとはいえそういうね、
はい、
場をね設けてもらえてるっていうのは
そうだね、
なかなかないことだし、うん、とか
いい経験になったよね、うん、実際ね、
でやってみようみたいなことになったんですよね、
う
ん、
そうそう
そう、そもそもは、
うん、まあやる内容としては一般的な結婚式二次会と同じところが多くて、
そうですね、うん、
ケーキカットがあったり、
うん、
ファーストバイトがあったり、
うん、
まあ、もちろんビンゴもあったり
ありましたね、うん、
ただ一つ違ったのが、まあ、ゲストコーナーっていうのを作って、
そうですね、
でそこでまあラジオっぽさを出したらどうかみたいなこと
に
最終的になったんだね、
うん、そうですね、うん、なんかこういわゆるこう普段の普段普通なんかよくわかんないですけどスタンダードな二次会だとなんかこう司会者が紹介していくその新郎新婦のこれまでの歩みみたいなそういうのを、うん、実際にこう会話をしながら
そうだね
こう展開していくみたいな感じですかね、
うん、
なんか難しかったですけど、
そうだね、実際二次会になってあの場になって、
はい、
でまあ、ちょっと正直なところ打ち合わせ不足も否めなかったんだけども、
そうですね、
グダグダだったねびっくりしちゃったね、びっくりした、
いや本当にさ、あれはでも、
いや、まあ、あれがさもしそのスタジオ録音だったら、
うん、
僕はボツにしたかもしれない
まあスタジオだったらね、うん、
そういうぐらいにちょっとね、ああどうしようどうしようっていう瞬間があって、まあ最終的には丸く収まったんで、
はい、
ヒヤヒヤだくて、まあよかったよかったっていう感じで、で実際ねその後々になって出席された方とか、
はい、
ああよかったねみたいなああいう試みも面白いねみたいなことがあったんでね、
言ってもらいましたね、
新しい新しいみたいなこと言って、うん、ああこれはじゃあやっぱりね新郎のあの考えもさすがだなっていう話になったわけですが、
うん、そうですね、
いや難しいもんだねやっぱり、
いやー難しかった、うん、なんかもう結構その猫屋さんがいろいろ原稿を、ね、あの用意してくださったりとかしてたんですけど、
はいはい、
まあそのままやることがほとんどできない状況っていうのかな、まあ、なんていうのかな、
うん、原稿なんかただね、うん、道しるべじゃないけどこれ、まあ、最終防衛ラインだよぐらいだからね、
そうですね、
なんかアドリブで全然やっていただいてよかったんだけど、
なんかこう言葉がなかなか出てこないっていうか
、うん、
難しいなーってよくよく考えたらこの SF ラジオも未だにこうゲストの人を呼んでないから、
そう
こう第三者っていうかなんかもう一人ここに猫屋さんと僕以外の人と3人でクロストークをするっていう経験がないじゃないですか、
うんうん、そうなんだよね、
それもまさかああいう場で初体験っていうかなりハイリスクなことをなんか知らず知らずにやろうとしてたんだなって思って、
難しかったね、
難しかったですね、
うん、これあれですよ皆さん、今ラジオ聞いていただいてる方も多分ねわからないと思うんだけども、この普通にね実際に 3,4 人で集まって会話をするっていうのはもちろん成り立つし、
はい、
なんてことないわけですよ、ただこれを他人に聞かせるように3人で喋るっていうの
は難しさ、そうなんですよね
被らないように喋るってのは本当難しいよね、
難しい、
うん、
しかもその聞いている人が一体どういう反応なのかが、まあ、一応見えるじゃないですか、
うん、
でなんか反応がとはいえなんか笑ってるようだけどなんか興味なさそうな人もいたりとか、なんかこうなんかいまいちこう一定 その、うん、反応みたいなのがこうないから、うん、分からなくて、
僕緊張はね全然しなかったんだけど、
はい、
周りが一切見れなかった、
あー怖かった、
一切見なかったね、
あれは席的にこう比較的お客さんを見る、うん、見えないところだったっていうのは唯一の救いだったかもしれないです ね。
新郎新婦は多分会場中が見回せるような配置だったん で、多分周りを見てたと思うんだけど、うん、どんな感じだったんだろうね。
どうなんでしょうね。なんかどっちかっていうと新郎新婦側の方が落ち着いてる感じはあったかもしれないです ね。いや
でもそれは正直ちょっと僕らのね、あの力不足を非常に痛感するところではあったんだけど、うん、まあもちろんもともとそれぐらいのなんていうか、まあグダグダっていうか、そのぬるま湯加減を求められていたっていうのはあったので、
そうかもしれない。それは多分そうだと思います、うん、そんな完璧にやられちゃむしろなんだこりゃって感じなのかもしれないですからね、うん、
いやでもまあまあまあね、すごい空間だったね。
いやしかもあれ結構場所が、うん、僕てっきりこう中だと思ってたんですけど、はい、外、
あれは外だよね。
ですよね。屋根はあるけど、ね、普通に外にいる道路とか歩いてる人に聞こえるような、
う
ん。
そう、もう完全にオープンテラスだったね。
あれはね、果たしてあそこを通ってる人が何をやってるんだろうみたいなことになってやいないか、すごい心配でしたよ。
いや、まあ面白い試みだったよね。うん。うん、
いや、ほんと、なんかこう、一緒に、あの準備をしてくれた人とかお店の人とか、はい、結構いろいろ協力してくださったおかげでね、なんか運営自体はそんなにドタバタはしなかったような気がするので、うん、それは本当感謝してるんですけれども、
はい、
自分のパフォーマンスとしてどうだったのかなっていうのは本当
そうね、
僕は微妙だったのかもなーとかってちょっと反省してますよ、さすがに。本当に、ま
あ、でも実際のところ司会と言ったってさ、名目上司会だったけど、うん、まあ正直司会がいなくたって成り立つぐらいのさ完成度だったもんね。
そうですね、う
ん、前準備がしっかりしてたもんね、うん、
本当に、
うん、
いやー本当でも緊張してたな僕最初。
最初は確か、まあ、もちろんね、全然知らない人が半分なわけだからね、
はい、
僕なんか言ってみれば半分どころじゃないからさ。
そうね、
これ半分どこじゃないっていうのは、その、いわゆる新郎新婦の共通、はい、共通のっていうか、それぞれの友人、知人が来て、はい、で、それから、それがまあ、だいたい全体の半分ぐらい。
半分ぐらいなんですよね。
で、そのさらに半分は、まあ、我々、新郎新婦どっちも、あの、サークルの後輩に当たるんで、
はい、
だからそのサークル関係者が、その全体の半分を占めたと。
そうですね。
いうことなんで、まあ、だから、なんていうのかな、一応半分が知り合いと言えなくはないんだけども、うん、僕はちょっとあのそのサークルからあの離れて久しいもので、
確かに久しぶりに会った人とかほとんどなんじゃないですか、
ね、そう、うん、初めて会った人の方が多いくらいな感じだったから、うん、知ってるの本当に全体の5分の1もいたかな、それぐらいだね。
ああ、うん、そうですか。まあ、局地的な、なんか、ファンはいましたけどね。
名前出していいのかな。
いや、ダメでしょ。
ダメかな。
ダメでしょ、さすがに。
ふのちゃんね。ふのちゃんにね、会えるっていうのは、本当僕、ものすごいね、アドバンテージだったね。
ああ。
今回の、この、件に関しては、
ね。僕も久しぶりにお会いしましたが。
相変わらず天才だったね。
うん。素晴らしいですね。本当。
本当素晴らしい。でこの素晴らしさをねみんなが分かってないっていうのが、うん、昔からね本当にこれがね僕はねもうイライラしてしょうがなったんだ、イライラするぐらいなんでこの素晴らしさが分かんないのかって思ってたんだけど、
はい、
最近はねそれで良くなった。
あ、自分がちゃんとそれを理解して、うん、ね、接することができるならば、
これがね、あ、ファンってこういうもんだよねあんまり売れすぎても嫌だし、知られすぎても嫌っていうその微妙なファン心
スターなんですね。
スター、僕の中ではスターなんだ間違いない。
でも向こうも猫屋さんのことを本当久しぶりに会えて本当嬉しかったですとか言ってたって、
ね、いや良かったんだけどさ、僕としてはそこは本当にね、本当ありがたかったんだけどさ、
いや本当なんとも言えないね、仲間が多いはずなんだけど、うん、その人たちが普段ラジオ聞いてる人じゃないから、なんかこうどういう反応されるのかっていうのが怖くて、
そうね、
結構アウェー感漂ってましたね、うん、あとなんかこうすごい向こうのペースで話しかけてきたりとかして、僕は割と余裕がなかったのでおお今かみたいな気があって、うん、 そういう時に猫屋さんがすごい真摯に対応してるのを見てて、あ、やっぱこの人すごいわって思いましたよ。
そうですか。僕、うん、まあ、直上の先輩については、まあ、ああ、どうもどうもって感じだったけど、
はい。
下から、下の後輩については、話しながら、こいつ誰だったっけなって思ったけど、こいつ、名前出てこねえな、みたいな。
まあね、なかなかね、初めて会う人もさることながら、久しぶりに会う人たちだってね、そんな普段、当時もそんな関わり合いがあったかっていうと、うん、微妙なラインな方も多かったでしょうしね。ね、
幽霊部員だったからね。
まあね。
そういう意味ではね。
いやー、でも、それでも、あんなね、立派な司会を務め上げ。
いえいえいえ、そんな別に司会同士で褒め合ったってしょうがない。いかにね、今回の二次会をね、やらせていただいたことに対して、
はい、
こう、ステップアップしていくかっていうことにかかるわけですよ。
じゃあ、ちょっと反省の時間になりますか？
反省点はね、でもね、今更上げてらってもしょうがないと思うんだけど、
僕とりあえず一番最初あれですよね、うん、あの足元の悪い中っていうのを、
あ、そうだね、これ何をね言ってるか皆さん分かんないかもしれないんだけども、これあの当日の天気予報が、
はい、
あのね、雨混じりだったんだよね。
そうですね。
でそれで僕が原稿を書いてたのがあの午前中だったんですよ、当日の、
はい、
で SF さんはあの式から出られたと。
そうですね。
いうことだったんだけど、僕はちょっとあの、まあ、所要いろいろありまして、
はい、
二次会からの合流だったものですから、
はい、
その間ちょっと原稿を書いていたんですけども、あの、書いてる最中はそういう天気があったんで、
ああ、そうですよね。実際に、そうでした。
あの、最初ご挨拶の文を作るときに、うん、大変足元の悪い中、お集まりいただきましてみたいな文を書いたんだけども、うん、実際雨降んなかったんだね。
そうなんですよね。二次会の頃はもう全然そんな風でもなく、
う
ん、
なのに
僕は素直にそれを原稿通り読んだんですよね。こう案内的なことを言ったんですよ。そうそう、トイレはこっちですよみたいなとか、そういうのを言うときに最初のその言葉で、
うん、足元の悪い中
悪くない悪くないって言われて、
全然悪くない、
何を言ってるんだろうみたいな、全然もう余裕がないから、もう その指摘の意味もわからなくて、
だ悪くない悪くないってな、 その解説悪くないって言うかもしれないしね。
だから僕ね、やっぱ原稿読みはダメだなって思いました。本当に
原稿読みに関してはちょっとね、非常に残念な結果だったね。
そうですね、
うん、
僕本当だから比較的そのフリートーク時間の方が気楽でしたよ、う
ん、ああなるほどね、
うん、
原稿読みじゃなくて、
原稿読みは本当きつかったですよ。
じゃあ言ってくればよかったのに途中で。
あ、でもほら、ああいうのは、やっぱりちゃんと言わなきゃいけないとこじゃないですか。うん、始まる前だし。
ああ、そうね。
その、案内的なことって。うん、だから、あれはちゃんと読まないといけないと思ったんですけど、うん、まあ、そのマイクの前に立った時に、うん、びっくりするぐらい緊張して、なんか、どうしようとか思って、割とその、最初は、その知り合いよりも、その、僕の知らない方々、うん、ご友人の方とかも結構先に来てる人とかがいたんで、なんかその人たちに向けて言うんですけど、なんか笑われたりとかしてましたね。なんかね、もうひーとか思いながらやってましたけど、やっぱ緊張しますね。
そうね、あのフランクな感じでいいとは言いながら、やっぱり結構ね、
うん、
大事な場だからね。
そうなんですよ、うん、ここでまあご存知の方もいるかもしれないですけど、
はい、
実際その原稿、さっきもほども言ってましたけど、あの猫屋さんが作ってくれた原稿を僕が受け取ったのって、はい、実はその披露宴の最中だったんですよね。
そうですね。
あの写真をその二次会で、結婚式とか披露、写真家を、
はい、
撮ったのを、データを僕が受け取って、
そうそう、
先にその写真の選定を猫屋さんがしてくださるということで、
う
ん、
そうね、
写真を渡すタイミングを作っておいて、
はい、
こうちょっとその式場を抜けてこう会うっていう、落ち合うっていうのがあったんですけど、うん、その時に猫屋さんがあらかじめ作ってくださった原稿を、じゃあこれ読んどいてねって言ってこう、
はい、
お互い交換するみたいな感じでもらって、でそれを僕を見たんですけど、そこにはなんかこう、何、その二次会とかで言ってはいけないワードリストみたいなのをこ
う、ね、
くれて、
そう、ね、
僕はすごい最終的な認識としてはお互い一致してたんですけど、
うん、
その その時全然その会話を繰り広げるほどの時間がなかったので、うん、とにかく原稿をもらって、あ、わかりました、じゃあまた後でみたいな感じだったので、初めてその原稿を見たら、その喋っちゃいけない言葉リストを見て、あれ、こんなに真面目にやんなきゃいけないんだと思って、
ね、重ね重ねとかいうのはダメだしとか、
大いに慌てて、うん、やばい。
いや、もちろん実際はそんなこと気にする必要なくて、うん、なんかそういうなんか心得とか書いといたら、なんかちょっとこうビッと締まるかなと思ってやっただけなんだけど、
そういうことだった、
ね、まあ逆効果だったね、あれはね、
はい、もう完全に僕は固まって、もなんかすごいドヨーンとしてましたね、そこからね、うん、やばい、もうなんかお互いの意思疎通がなってないことがそこで発覚みたいな、なんかね、
本当はそこじゃなくて次からのね、実際のとこ読んでほしかったんだけどね、
そこも一応読んだんですけど、なんかやっぱ頭入んなかったですね、そっちはね。
そうだね。
いやー、あれは、でもありがたかったですけど、いや、びっくりしましたね。あとは、あれですか？ケーキカットじゃないや。ファーストバイトの時かなんか。
ファーストバイトね。あれはね。
ね、
うん。
言葉のセリフのところも。
そうね。ファーストバイトは皆さん、もちろん、ご存知だと思いますし、
はい。
絵的にも浮かぶと思うんですけども、
はい。
まあ、基本的には、最初、新婦が新郎に、パクッと食わせると。
はい。
で、なんかその時にもなんかこう、ただ食わせるだけじゃつまんないんで、まあ、つまんないんでっていうか、その言われっていうかさ、
はい。
この、新婦から新郎に食べさせるのは、これこれこういう意味合いがありますみたいな、そのなんかこう、はいはい、トリビア的なものをね、ちょっと挟み込んであげたりして、
そうですね。
まあ、大抵、聞いてないけどね、みんなね。
うん。
うん、みんなシャッターチャンスなんで、
うん、
ただその、まあ、間をね、埋めるために、ちょっと一言入れてもらって、で、実際それ読んでもらって、
はい、
で、まあ問題なかったんですけども、で、逆に今度、
ん？
逆だ、最初が違うわ。最初が、新郎から新婦に食べさせる。
で、その逆が次で。そうそうそ
う。で、新婦から新郎に食べさせるときには、大抵なんかこう、ケーキをたくさん食べて、あ、取って、
う
ん、
そうですね、
ああ、こんなん食べられないみたいな、そういうなんかこうね、ある種こう、もう、吉本的な。
はい。まあでもみんなそれをね。
そうそう。で、それをみんなこう楽しみにしてるみたいな、ね、はい、あるんだけども、そこに対して一応なんかね、まあこう、面白くないんだけども、
はい、
一応こう、大人の笑いっていうか、
はい、
なんかそういう時のこう、あうんの呼吸じゃないですけども、
はい、
そういうのやった時には、あ、これは、ね、新婦側からの私のこの溢れんばかりの愛をこう受け止めてねっていうことなんですかね、あはははみたいな、そういう感じの原稿を書いたんですが、
はいはいはいはい、
そこを全くなんかこうね、スパッと抜かれてしまい、
はいはい、
これはたくさん食べてねっていうことなんですかねみたいな、そういう、
あ、そうですね、すごくマイルドに、うん、なんかごまかした、
そう、あ、ごめんねって思ったその時、
いやいや、あのね、ほら、さっきあんなに原稿はそのまま読んでしまうから良くないとか言ってたくせに、瞬時にこれはやばいと、なんか、思ったって、なんかこう。
やばいと思ったんだ。
なんか、
い
や、っていうか、もともとのやつ、ほら、なんか微妙に AKB に絡めてたじゃないですか。
そうね。
で、僕、なんかチャンスの順番とか、こう、重ねてたんですよね。
あ
の、写真の。
ここはシャッターチャンスでございます、ね。
そうそう。
チャンスの順番みたいな。
みんな、あるから、こう、ちゃんと並んでやってくださいね、みたいな、そういうことが書いてあって、その、原稿を読んだときは面白いなと思ったんですけど、いざそれを読もうとしたときに、だって僕がその、AKB が好きだとかそういう情報って他の人そんな知らないし、
ね、
そもそもその、チャンスの順番って言われてピンとくる人ってそんなにいないと思うんですよ。
そうだね。
だからもうこれはやばいなと思っても、なんかそこら辺をごっそり削った結果その言うべき新婦にこう食べさせてね、うん、あ、うん、食べさせて美味しいものを食べさせてあげるとかの、うん、その辺の下りも一緒に切っちゃったんですよね、きっと。
なるほどね、うん、まあ、しょうがない。
もうなんか、いや、後でちょっと直後に恨み節を言われた時にこうあ、悪いことしたなと思ったけど、でも無理だよって思ったのも確かです、
ね。AKB のはまあしょうがねえなと思ったけど、
うん、
まあまあいいや、それは全然。
だから難しいなと思ったんです、ね、本当に。
うん、読み合わせとかやっとくべきだったね。
そうですね。でもあれ、
うん、
でもどう考えても時間なかったじゃないですか。
ん、ああ、読み合わせね、
うん。準備も結構いっぱいいっぱいでしたし。
う
ん、大変でしたね。
まあ、僕らはいいんだけどね。
そうですね。
新郎新婦のっては本当に一生に一度のね、機会だからね、
うん。思い出に残る、ね。
そう。
本当主役の。
ね。で、聞いたらね、披露宴ではやんなかったんだってね。ファーストバイトね。
あ、そうですよ。うん、ファーストバイトはしてないです、
うん。
カットだけしてましたね。だから、 本当に本当にファーストバイトだったんですよ、ね、
危ないとこだったね。
危ないとこだ
った。そうだね。
だからそういう風に考えると良かったのかもしれない。
あ、そうだね。あ、よかったよかった。
いやー、ほんと、ほんとこんなんで良かったんですかね。
ね。いや、でもそういうことを考えるとさ、
うん、
必死に、まあ、フォローじゃないけどさ、
はい。
新郎はね、こうやっぱりこう非常にいっぱい気を使ってもらって、用意もしてもらって、で、まあ、ありがとうありがとうみたいなのも言われましたよ、結局さ、はい、我々もね。
そうですね。
よかったよかったっつって、まあ、我々は我々で、まあ、なんとかなったかなみたいな感じで、
はい、
よかったよかった、おめでとうございましたみたいなことを言ったんだけども、
はい、
新婦からのね、評価が怖いよね、本当ね。
でも、どうなんだろう、多分大丈夫だと思いますけどね。
そうですかね。
信じてます。
そうね。僕、本当に
いや、だって、神父さんも一応聞いてくださってるんですよ、このラジオ、
う
ん。
そうね。
うん。だから、どんな危険な状況になるかっていうのは、ある程度予測はできてたはずなので。うん、多分。
それこそ、本当、新郎が大なた振るって、いや、俺はもうこれやるんだ、ズバーンって。
ああ。
神父は渋々、じゃあ、まあまあ、披露宴私の家通りにしてくれたから、じゃあ、二次会はみたいなことになったかもしれない、
ね。ああ、そうですね。確かにそうかもしれない。
かもしれない運転ですよ。
あのね、うん、これ、披露宴の時に、うん、なんか自分の席のところにね、ああ、席ですね。はい、なんかこう、メッセージを、書いてくれてるやつがあるんですけど、新郎のコメントが、うん、その、もう、もう、後のことですが、なんだっけ、気が早いですが、二次会楽しみにしています。いつも無茶ぶりすみませんって書いてあるんですよ。うん、で、神父さんからも、私からも無茶ぶりすみませんみたいなのが書いてあって、うん、なんか、うん、
うん、
無茶ぶりのつもりでやってたんだっていうね。あと、いつも無茶ぶりすみませんとかね。こう、なんかいろいろこう、引っかかるところはあるなと思うんですけど、うん、まあでも、それなりに楽しみにしてもらえてて、まあ、こう、楽しんでくれてたのかなって、
だから本当良かったね、
うん、思うように
そうね
しました。
まあ僕は僕で最初本当に絶対これ罠かなと思ってたからね、
うん、なんかねトラップでしかない気がするんですよね、
う
ん、
そうそう、これはもう本当にね、あいつらを吊るし上げてあれぐらいの感じかなって一瞬思ったぐらいだったけど、まあね本当に最後はなんとかなってよかったです
もん。いや本当、こういう機会をね本当作らせていただいて、ね、もう本当ありがとうございましたっていう、うん、本当感謝の気持ちでいっぱいですよね。
僕サークル卒業し以来その二次会の席で会ったのが初だったからね。
あ、そうなんですか。
うん、
ああ、じゃあ本当に新郎新婦入場ですって言って、
そうそうそう、ああ久しぶりですみたいな。神父さんだ、
すごい話ですよね。そうか、いやそれはその状況であのあとあれだけ喋ったんだからすごいですよね。
喋れなかった。緊張しちゃって。そっちの方に緊張しちゃ
って、ああ、うん、そうだったんですね。
どうしていいか分かんないみたいな。
あ、そっか、いやまあでもね、でも本当そういうこういう機会があって、うん、まあ、神父さんもそうですけど同期の人とかともね久しぶりに会ったわけでしょ。
ああ、そうね、そうね、
うん、
うん、
よかったじゃないですか。
はい、
あ、なんかすごい急に表情が硬くなったのが気になるところですけどもね。まあで、
そう
で、まあなんだろう、この会があって、はい、そのさっきも言いましたけど終わった後にね、
ええ、
ほら知り合いのその後輩とか先輩とかからその面白かったみたいなことを言ってくれてたじゃないですか。
はい、
この二次会ラジオ形式でみたいなので。
そうですね。
で、なんか、ラジオやってるのみたいなことを言われてね。
うん、
で、
うんうん、
ああ、じゃあ、何、そんなやってんだったら聞いてみるよみたいなことを言ってくれたりとかして、はい、
そうなんですよね。
後輩の人も、URL 教えてくださいみたいな感じでね、
はい、
言ってくれて、なんか教えたりとかなんかして、で、まあ、どんくらい経ったのかな、もう半月くらい経ったのかな、
はい。
猫屋さん、聞いてくれてる形跡ってあるんですかね。
全くないよね。コメントもないしね、相変わらずね。
あれ？
そう。だってさ、あの短時間っていうのは、その二次会のたった1時間弱かな、
はい、
ゲストコーナーっていう形で、その中で新郎新婦の会話のコーナーを持ったんだけども、
はい、
そこに、紹介するための、お便りコーナーみたいな、
はいはい、
ものを、その会場入りして、そのゲストの方々がね、
はいはいはい、
二次会参加する方々に、新郎新婦に聞いてみたいことをじゃあメールでくださいと。
あ、そうですね。
いうことをやって、
そう
で、は
い、
そうそう。で、そのコーナーの中でそのメールを紹介するっていうふうにやったんだけども、はい、そしたらね、10通近く来てね。
そうそうそう。
ああ、人徳と思ったんだけど。
本当に。だって我々最初来ないと思ってて、あらかじめ、ね、その質問テーマをいくつか用意してたぐらいですもんね。
で、実際、だって原稿にも、ね、そのくだりもちゃんと作ってて、
うん、
じゃあ、メール紹介お願いします。来てません。うん、みたいな感じでね、台本も作ってたんだけど、
ねえ。
それのくだりが全くいらなくなっちゃったから、ね。
そうそう。すごいなと思って、うん、あ、やっぱりちゃんとこうダイレクトに反応があるもんなんだな
って。あ、すごいすごいと思って。
本当ね。
なんかもうむしろ若干紹介しきれないぐらい来たからね。
うん。うん、びっくりしました。
で、あ、これはこれだと思って。で、それでね、今回も、じゃあラジオ聞きますって言うから、ね、コメントつきまくるかなと思ったら、
ね。そうですよね。
相変わらずに2つしかついてないからね。
迷惑
迷惑迷惑と、あと自分のテスト
テスト、何なんでしょう ね、あれは。じゃあ、え、
だからさっきも言ったけど、その半分は、
はい、
まあ、身内っていうかサークル関係者 で、
はい、
で半分は、まあ、新郎新婦の友人っていうことで、
そうですね、
新郎新婦の友人たちが全く興味を示さないっていうのは、まあ、
まあそれは分かります、うん、だって
あいつら誰だよって話しちゃうから、
うんうん、本当に、う
ん、それはいいんだけども、身内の人間が、はい、まあ、聞きますって言っておきながら、
そうなんですよね、
聞いた形跡もなく、
うん、ほとんどいなかった、 いたにはいたんですけど、
本当に、
うん、でもほとんどなんか その後の反応として、聞いたよって言ってきた人は一人しかいなかったんで、
もう何が狙いなんだろう
ね
君たちは、
なんでそんな我々をこうぬか喜びさせるようなことを言ってくれるんだろうとか思って。
本当そうね。でもね、本当我々ね、今回こう、まあ、鍛えていただく場を設けてもらってた。あ、はい、別にその、我々を鍛えてもらう場じゃないんだけど。
そうなんですよね。うん、
ごめんなさい。
結果としてそうだったっていうだけ
で、ね、お祝いの席に、はい、そんな席をね、私たちにこう、痩せていただいてですよ。
うん。
うん、非常にこう、勉強になりまして、
はい、
反省することしきりですよ。
ほう。
うん。まあ、今回はって、その、二次会の司会がね、若干その、ぶっつけ本番に近くなってしまったっていうのがあって、
そうですね、
やっぱりその準備の大事さ、
はい、
打ち合わせの重要さっていうのをこう痛感したわけですが、
はい、
一方ラジオに立ち返ってみますと、
はい、
あまりにもねぐだつきすぎる
今日とかね
びっくりしたね今日ね
まあ体調がよろしくないっていうのはあったにしても、ね、
うん、
かなりこの手探り感、
そう、普段はいくらねぐだぐだしてるって言っても多少のね、絵は描くんだよね。
そうですね。
描いてくるんだよ。
確かに。
これ喋ろう、みたいな。
はい。今回、本当この日にやりましょう、だけでしたね。
ね、集合場所集まって、このね、ブースに入るまでに、何喋ろうか。と言って。ね、僕なんかね、今朝のね、情報番組見ての感想だからね。
いや、まあ、
意味わかんないよね。
いや、でもほら、だって僕が言ったことだって、さっき一生懸命捻出して考えたことですからね。
そうね。だからね、まあ、これはね、お互いに良くない。
うん。
リスナーにも非常に、無意な1時間半になっちゃうし、
確かにね。
我々もただ喋っただけになっちゃうんで、ちょっとね、うん、もうちょっとコーナーを練ろうと。
そうですね。
いうことを考えるわけだ。実際、ヤフー知恵遅れと、
うん、
我ら昭和生まれを一回やっただけだから。
確かに、そうですね。う
ん、ちゃんとした定例のコーナーがないと、
はい、
ちょっとね、攻められない。
そうですね、うん。なんかやんないとですね。
そう。
次回やりますか？
次回はね、いろいろやろうと思うんですけども、
はい、
どうしますか？それをもう、公表しますか？
ああ。
まあ別にしなくても別にどちらもいいんですけども。
そうですね、別にいいんじゃないですか？
うん。いや、まあ、何かします。
うん。うん、なんか、やります。
そう。次回はだからね。
歯切れが悪いですけど。
次回はね、まあ、ちょっと、行動に移そうかなっていうことも考えてますので。
はい。
そう。コーナーをちゃんとやる。
そうですね。こう、ちゃんと、聞いてもらえるようなラジオを目指すってことですね。ね、
第8回目にしてようやく。
ようやく重い腰を上げ。
そう。ポッドキャストとしての体裁が通ってくるかというですね。
ここまで言っておいてダメだったら本当
もしダメだった時には多分ね SF さんが下手ったっていう風に考えていただいて構わないと思います
まあその可能性は高いですけどね。そうですね、 はい、
まあ、一言言えることはですね、
はい、
新郎新婦本当にお幸せにと、
はい、本当にあのまずありがとうございました、うん、グダグダでごめんなさい、
すいませんでした、
末永くお幸せにと、
お幸せにとですね、これ多分聞いていただけると思うのでね、あ、でもここまで聞いてくれるかな、
どうでしょうね気持ち、そもそもこれ 3本目ですからね、
そうだね、3本目の最後に聞いてくれるか分かんないけど、もし聞いてくれてたら本当にありがとうございました、
本当、うん、ありがとうございました、また末永く
今日の放送はあなた方2人と宇野ちゃんのためにやりました
、はい、はい、まあいいです、はい、じゃあ、まあ、またこのラジオまた来月
そうですね、来月ね、気合を入れてやりますので、
そうですね、
皆さんよろしくお願いします、
ご期待ください、
はい、
はい、じゃあまた来週、来週じゃねえよ、
また次回
ですね、もっと最後までグダグダだったな、うん、来月お会いしましょう、さよなら、
さよなら。